じゃあ今日もよろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。最近はどうですかね。まあちょっと私は前回お話ししてた
そっからですね、
メディカルな話があるんですけど、まあ結果から言うと特にね、心配事はないんですけど。
よかった。なんかさ、
体調カメラをね、ぶち込んできたっていう感じで、ちょっとまあ、このポッドキャストを聞いてる人は、まあ自分らと同世代か、まあ若い人なのかわからないですけど、まあなかなかこう、中年以上の年配の方は、多分もう当たり前だよ、そんなことも知らないのかっていう感じなのかもしれないですけど、
うん、
まあ30歳で、私としてはね、初体験だったので、
うん、
ちょっとその辺を共有できればいいかなと思って、ちょっとお話をさせてもらうと。
貫通したわけだもんね、完全に。
そうっす。そうっすね。まずね、普通に下剤を飲むわけ。
ああ、もう空っぽにするために。
そう、寝る前に。寝る前に飲むんだけど、結構ね、うん、すぐ来ちゃって、
はいはい。もうそもそもだってゆるゆるな状態でね、病院
に行
って
。そうなんですよ。来て、なんていうの、こう体液と同じくらいのさ、濃度の、まあ、ポカリセットみたいな。うん、
あ、OS1。
全然あんな美味しくはないんだけど。
OS1、オーパス1。
ね、オーパス1のワインでしょ。
あ、OS1。
OS1 より全然まずいね。まあ、日本語で言うと、蛍光
消
化洗浄剤。
あ、
洗浄剤、ニフレックっていうね、まあ薬なんでしょうね。
あ、もうじゃあ飲むっていうよりも本当にお腹を洗い流す。
そうそうそう。まあなんかね、塩水みたいな感じ。
はいはい、はい。
本当。で、それをまあ4時間前ってことで、要するに6時に朝起きて、
はいはい、
6時から、2時間かけて2リットル飲むんですよ。
うわー、きついね。モデルバリの。
モデルバリの。で、俺結構ね、早飲みは得意だから。
得意とかあるの？その水2リットル。
早飲み得意なんで、別に苦じゃないんだよ。その水を飲むとか。はいはい、まあ、結構辛いって人もいるし。
まあまあ、いや、
俺はフードドモン鍵盤飲むの。
勉強不足
だ。わかんないですか。で、まあ、要するにそれを飲んで、下剤飲んでるから、まあ、バンバン出るんですよ。出して、もう、腸内検査するときは、もう腸をきれいにしておきましょうっていうことなんだけど、
うん、
結局ね、8回ぐらいトイレに行って、
うん、
で最終的には、なんていうの、もう本当に超クリアな水みたいのが出るような感じ、うん、
はいはいはい、
ですね。で、そんな感じで、病院行って、でまあ、前日に PCR 検査してたから、それの結果を一応聞いて、まあ、もちろん陰性ですってなって、はい、最初、着替えてくださいって言われて、まあ、浴衣みたいなやつ渡されて、はい、薄緑色の。で、あとね、不織布みたいな素材のパンツを渡されて、うん、トランクスみたいな。
うん。穴が開いてんの？
そう、お尻の方に穴が開いてるっていう。そうそうそう。それ履いてさ、うん、まあ、それ履いて、ドキドキで待ってるわけですよ。もう、うん、めちゃくちゃ怖くて。で、まあ、ちょっと待って、呼ばれて、まあ、寝てくださいって言われて。俺、身長があるからっていうのもあるんだけど、
うんうんうん、
まあ、こう、胎児がお腹の中にいるような格好してさ、はい、まあ、それの方が、ね、広がるんだろうね、多分、肛門が。うん。で、最初、なんだろう、麻酔はしなかったんだけど、まあ、麻酔する場合もあるみたいな。一応ね、点滴を、多分、脱水症状にならないためにやってるんだと思うんだけど、あれは。
はいはいはい。
そうそうそう。まあもう出したりしてるから、その入りと出が激しいからさ、うん、そういうのになる人もいるんだろうね、はい、貧血気味になって、はいはい。で、その麻酔を、麻酔っていうか痛み止めっていう言い方して、
うん、
なんていうの、ああいう、昔のさ、映画みたいにさ、こう、うん、今見てる映像が上に行って、また下から上に来た感じになっちゃって、やべえなと思って。
あ、そう、はいはいはい。
ああいう感じ。が結構辛くて。でまあそんな感覚になってる時に、最初ね、まあ、お尻の穴にこう、まあ、ゼリーみたいなのを塗られるんですよ、
うん、
ひんやりした、
うん、
で塗られてでね
看護師さんが、
いやお医者さんがね、
あ
でなんか 指入れますって言われて、とりあえず指入れますねって言われて、とりあえず指入れますねの意味があんまよくないです
。いや、まあ、一応、試運転っていうか、まあ、
うん、そうそうそう、まあ、鳴らしが
門を開けるのに、ね、
ちょっとアイドリング必要なのかなっていう、うん、元気かっていうような、
うん、
まあ、何の指入れたのかは分からんけどさ、
うん、あ、何指か、はいはい。
うん、でまあ、さすがにさ、グッて入れられてさ、
うん、
はっ、はっって言っちゃってる、ね、あっ、っていうなんかちょっと若干ね、別に声出そうとしてるわけじゃないんだけど、やっぱそういうの出ちゃう。うん、でもそこからは、なんて言うんだろうな、まあおそらく、まあ見てないから、直接見てないから分かんないんだけど、うん、あの、イメージ的にはさ、その、ケツの穴に、あの、ロートみたいなのを、
まあ、
突っ込まれて、
うん、
だから要するに常に、開門してる状況、そこからスルスルスルスルケーブル入れるって感じで、結果的に言うと、多分指が一番痛くて、うん、で、まあそこからこう引き抜いていくときに、から、こう少しさ、腸内を広げるために少しガスを放出して、
うんうんうん
うん、それがね、結構ちょっと張る感じはあって、なって感じだったね、はいはい。タイミングが流れて
て。音楽流れんだ。
びっくりしたんだよね、最初、うん、なんか和ます、でも僕の心を和ますって言ってるからさ、ビビアンスが、
あ、言った歌詞にあるんだ
僕の心を和ます
って言
ってるからさ、
うん、
まあ、そういう効果を狙ってタイミングを先生が選んでくれたかもしれないけどさ、うん、でそんな感じで、まあ、引き抜きながら、
うん、
一緒にね、それはちょっと話しながら、うん、見てたんだけど、というかね、ポリープとかは別になくて、障壁、理由はいろいろ考えられることがあるから、うん、まあなんかこれっていうものはないらしいんだけど、
うん、
まあそんなに気を病むことではないですよ、みたいな感じで、まあまあ大事にしてください的な話で結局は終わったんだけど、
うんうんうん
うん、まあでも一応よかったな。5000円ぐらいしてましたね。
おー、
うん、まあでも、すんなりこうスムーズに進んで5000円だったら全然まあまあいいかな、個人的には思ったんだけど、
うん、
ソースの側は一応やっとくとちょっとセキュリティが和らいだかなっていうふうに思うんで、
はいはい、
まあ、そんなになんか身構えず、なんか結構、うんうん、まあ他の内臓にも言えることなんだろうけどね、なんか酷使してる人は行ってみるのはいいんじゃないかなとは思いましたね。
なるほど。
そんな感じでしたね。私の、内視鏡レビュー。
いや、ほんと、なんともなくてよかったっすね、本当に。
あ、そうだね。うん。
いや、もうなんか大病っていうかさ、見つかってさ、
まあね。うん。
ちょっと、なんか大手術になるから、その手術費用のクラウドファンディング立ち上げようかと準備してたんだけどさ。
他はどうですか？
今週は、
うん、
まあいいか、キャノンボールのさ、2020年に撮った、おうちでキャノンボール2020っていう、
うん、
映画というか、うん、まあ、まあ、キャノンボールシリーズの最新作が。
キャノンボールっていうのは、
うん、
あの、カンパニー松尾さんっていう AV 監督の、そうそうそう、まあ、なんかツアーものの AV のシリーズ、ね。
そう、まあ、AV。最初は多分そう、ナンパもの、ナンパ用意、
うん、
みんないろんな
AV
男優さんとかで用意どんでナンパして競うっていうナンパレースのあれなんだけど、うんうん、途中ね、2010何年かはアイドル縛りというかさ、うん、なんかアイドル
に行ったバージョンとったらしい、ね、ビスとかと一緒にやってたね、そうそうそう、うん、
ちょっとそれチェックしなかったんだけど、で、
うんうん、
まあ2020年はもうちょうどコロナ禍で多分一番厳しかった時期、
うん、
にさ、まあステイホームで、まあお家でっていうのは、うん、要はまあリモート、
うん、
っていう設定で、もちろん企画会議からその映画の撮影まで一応その出演する人たちはリモートでやり取りしてて、
うんうんうん、すごいね。
でも一応まあ本質的にはまあナンパして、まあそういう、
うん、
エッチなあれに協力してもらえませんかみたいなやり取り、まあそれも全部今風というか全部 SNS とか使ってなんだけど、そういうのをやって、 映像、まあ、各々が自分で撮って距離を保ちながら、
うん、
で、いろんなね、ポイント、こういう映像を撮れたらプラス何ポイントみたいな感じで、いろいろ加算しながらっていうレースですね。
それを映画化してるんだ
よ、ね。そうそうそう。
ドキュメンタリー的に。
うん、で、それがすごい結構良くてさ、良くてさというか、まずそれぞれ、皆さんやっぱ、あ、今回は、AV 監督さんが4人か、プラス男優1人みたいな感じで。
うん、
でみんななんか、やっぱいい映像を撮りたいみたいな、やっぱクリエイター魂がバンバン出ててさ。だし、協力してくれる人にもなんか多少フォーカスしたシーンとかあってさ。
うん、
今の時期どうですか的な感じとかさ。でもちろん、もう、何、時代ってあれだけど、女の人だけじゃないっていうかさ。
ああ、そうなんだ。
出演してくれるそういう素人さんも。
はいはい。
そういうのもあって、なかなか面白かったですね。
それはね、どこで見たの？
は、新宿のケーズシネマっていうね。
ああ。
ちっちゃい。もう多分スクリーン1個しかない。
小劇場。
うんうん。
おお、なるほどね。
そうそうそう。
絶賛公開中ってことですかね。
うん、もう終わっちゃったかも、練習で。
ああ、もう終わっちゃった。
結構
まあまあ、短いか、来た
の。うんうん、
うんうん。なるほど、ね。結構あれだね、変わったのをチョイスしたね。
まあ、その、待機がギリギリだったってのもあって、
うん、
見とこうと思って。
そうなんだ。
うん、すごい。ちゃんとその何、契約段階っていうかさ、その出演交渉か。うんがかなりやっぱクリーンっていうか、あ、まあ映像を見る限りはね、ちゃんと交渉して、まあね、その何、やっぱ今のというか、今までのやり取りなしにしてくださいとか、そういう、
うんうん、
とか、あとやめてくださいみたいなのを、その出演してくれた女の子から言われちゃうと、マイナスポイントみたいなのもちゃんと最初から設定されてるから、
うんうん、
そういうのも、何、段階踏んできちんと。出演者が不利益こもらないような契約書ではないけど、うん、ちゃんとあれしてるし、お金もちゃんと払ってるっぽいし、
なるほど、
かなりその辺はクリーンだなと思っちゃった。
まあね、いろいろあるよね、多分ね、うんうん、なんかまあそこまで有名な人になるとね、
うんうん、
なんか悪いことしてないんだろうかなとは思うんだけど、
まあ、そうか、
うん、いいね、なんかちょっとね、まあもう映画は終わっちゃったってことなんで、うん、なんか
まあ DMM とかで出
るかも。Netflix とか、うん、来ればいいね。
出るかな、サブスク。どうだろう。
どうだろうね。まあそんな感じだね。
うん。
じゃあまあ、そんな感じっていう、なんかだらっとした流れだけ。じゃあ、まあここらで。
はい。
あのゲストに登場してもらって、
お待ちかねの、
そして、うん、そうね、お待たせいたしました。
はい、
自己紹介お願いします。
はい、はい、初めまして、ラスターと言います。
ちょっとね、なんかね、あの声が遅れてみた
あ、まあ
勝手にディレイというかエフェクターかけてる、
あの技術が悪いのに、ね、うん、輪をかけてね、何言ってるか分かんないみたいな。
確かに、
ラスタさん、
まあ、うん、滑舌っていうナチュラルエフェクトに、
うん、さらに、ね、そうそう
そう、回線の、
うん、お湯打ちがかってるから
、うん、二段のエフェクトかかっちゃってる。
はい、
そうですね、
はい、あ、大丈夫、
はい、あ、で、まあ、はい、
今
はじめまして、大丈夫ですか、はじめまして、ラスタと言います。
全然ダメ。
え、全然ダメ。
ああ、今いける。
今いいね。
今いける。あ、はじめまして、ラスタと言います。で、私は、
はい、
はい、私は、あの、ヤモリ君と、フミヤ君と同じ大学で知り合いまして、仲良くさせていただいております。で、私個人としては、福島県出身でありまして、大学卒業した後も U ターン就職で福島に帰って、で、今に至るまで、こう、うん、まあ、今も福島県在住、なんですけど、まあ、サラリーマン生活させていただいております。どうぞよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。ちょっとね、福島県にネットワークインフラが追いついてないんじゃないかっていう、一末の不安がね、ありますけど、ね、
誰にお願いすればいいですか。
うん、まあ、とりあえず NTT さんでしょうね、まずは。うん、ちょっとね、やっぱね、ブラックファイバーをもう少し活用してもらった方がいいんじゃないかなっていう、う
ん、感じですかね。どんどん電波と立ててもらって。
UQ モバイルさんに。はい、
UQ モバイルってどこですか？
UQ モバイルに。何 UQ モバイルに
使ろうとして。回線どこ使ってんすか？
え、回線 UQ モバイル、AU。いや、
だから AU。
なんでモバイル、なんでモバイルでやってんだ
よ。あ、距離感が。
ちょっと Wi-Fi 届かないところに、届かないところで今やってくれる感
じ。いや、もうだからもう。
前代未聞だよね。うん、なんで、リモート収録で Wi-Fi 届かないとか言っちゃう。ちょっとその辺のなんか意気込みがちょっと感じられない。残念な結果となります。まあ、いやいや、昔ながらのね、お家だから、やっぱり、
はい、
まあね、ご家族も、ね、特にね、今、遅い時間なんだよね。
そうですね、比較的。
という、まあ、特にね、やっぱ田舎は早いですからね、夜、寝るのが、うんうんうん。うん。ということなんでしょうかね、フォローさせてもらうと。
まあ、というか、田舎、田舎って気をつけちゃっていいの？
田舎ですよ、あれは。どう考えても。
確かに、一度、ご実家遊びに行かせていただいたことがあって、だからね、
行ったね、うん、もう何年 ?7 年くらい前だよね、多分ね、う
ん、そんな前、
そんな前だって社会人成り立ての頃だから、
うん、
まあそっか、そんな前だね、6年7年前
ですね。早いね。
田舎に泊まろうだったかもしれない、
はい、田舎に泊まろうでしたね、完全に。
え、でもいわき市っすよね。
え、いや違う、
あ、郡山だ、ごめんなさい、
郡山。
あ、言っちゃった。ごめんなさい。位置情報。
いわきは海沿いだもんね。
うん。いわきには行ったけどね。
はい。
行ったけどね。うん。小名浜を。
小名浜のあたりで。
あの、水族館ね。
あ、水族館とか、あれ。うん、あとは。
あれ、あの辺がそっか。
ご飯食べたりとか。そうそうそう、なんか海鮮とか食べたり。そ
うそうそう。食べましたっけ？
そうですね。うん。食べた食べた。
いや、全然覚えてない、それ。でももう今、ね、結構福島フィーチャーされてる。あ、ごめん。
うん、あ、そう？
あの、結局その何、佐久間信行とさ、テレビ
プロデューサー。あの人そうなの？
あの人福島いわきで、
あ、そうな
の？あとアルピーの平子も福島らしくて、
あ、
なんか佐久間&ピースっていう番組やってるらしいよ。
そうなんだ。
うん。だから、福島といえばの、佐久間信行、アルピー平子、うん、ラストさんっていう。三代
すごいね。そこ並べるといいけど、さすがにそれはちょっとね、おこがましいというかね。
うん、
全然土台無理な話ですけど。そうなんだ。
うん。今、福島暑いってことで。
結構そのね、注目の人がご出身でいらっしゃるわけなんですね。
そうですね。出身だと、あとは、誰ですか？あばれる君とかですね。
あ、あばれる君そうなんだ。
暴れる君と、あとは、相撲のモノマネ芸人で赤津さん。
別に今話題でもないでしょ。赤
津。あと、
暴れる君はまだわかるけどさ。
いや、たまにあの、こちらのテレビで見させていただくもんで。
ああ、それローカルでってこと？
はいはい。
ローカルの番、あとは、俳優のディーン、なんだっけ、ディーン、
藤岡
さん。
電波悪いな。
悪いね。だんだん。
もう福島からね。
リン・藤岡、福島なんですか？あの顔で？
という話です。あの顔でってな。福島なんかみんなにそういう顔だね。かっこいい人もいますよってことです。
そうですか。まあ今も福島に滞在中ということですね。
は
い、
福島。
リン・藤岡、確かにウィキペディアによると福島県の、これなんていうの、菅川市。
うん、須賀川市。
うん、
須賀川。
須賀川。
須賀川ってなんか歴史であったな。なんか遺跡、古墳かなんかありません？知らない。
そうです。
ちょっとごめんなさい、僕勉強
急になんかね、口数が減っちゃった。ごめん
なさい。歴史わかんない。あ、ちょっと勉強
して。古墳は、まあ、あるはあるけど、そんなに有名じゃない。
ああ、じゃあ結構、じゃあ
何回かの回答、
何回の回クラス
はあるけどっていう回答あるの？
あとウルトラマン、
あ、ウルトラマン出てきてる、あの予測変換で、
はい、ウルトラマンの作者の、
つぶらやってこと？
電波悪いんだって、だからもう。
ストレスだな。
え？
じゃねえ
よ。こうやってなんか、日本のこの課題が浮き彫りになる。いいんじゃないですか。
ふるさとは、
深川観光。
作者のふるさとは、
ああ、そうなんだ。
だからその、あれ、
あ、
す、すかがわ。長谷川、サザエさんと桜新町みたいな関係性みたいな。
生まれたのはすかがわ。
うん、もう分かった。もうラスさんが話し終わる前にこっちで完結した。
あ、でも史跡結構あるかも。あ、でも郡山から近、どうなんだろう。すかがわ史跡。てか、いっぱいありますね、古墳が。
ということですか。最近は元気ですか。
あとは、あとは、ま、ウルトラマンの、
まだ最近元気。
はい、はい、元気でやらせていただきます。
はい、はい。
あれを、ということです。
いやいや。あと、話の、あ、話のテーマとして、
はい。
なんか考えてきたと
思って、まあ、スニーカーについての話なんですけど。
そうでしょ。本当にスニーカーの話をラスさんがしたいと。
はい、その、
うん。
めちゃくちゃエコーっていうか、あれですね。
そうね。
ええ。で、
オートチューンかかってる、
まあ、友達、まあ、と話してて。で、今、
うん。
うん。で、今、なんか、ダットスニーカー、まあ、女性か。ダットスニーカーが流行っているという。
はい、ダットシューズとかって言い方かな。うん。
なんか、それ調べたら、まあ、なんだ、女性の人が、うん、ちょっとボテッとしてスニーカー履くの。
ちょっと待って、福島県今ナタデココ流行ってますね、それ
で
思った。めちゃめちゃ、うん、あの電波するのが遅いっていうかさ、
で
3年越しとか
5年越しでどうしたらいいのかなっていうのはいろいろ調べてる。
全然聞こえねえよ。何言ってんのよマジで。
これちょっと
フィラーの靴とか、
はいはいはい、
あと
はフィダって言って
今フィダ、
フィダ、
FILA、
FIDA 今言ったの、フィダ、なんかニーサのなんかアッシュみたいなやつ、フィダ、
と、ダットスニーカーとは最近聞いたんだけど、
まあ。じゃあそういうことにしましょう、とりあえずね。
はい、まあ、じゃあ
全部しましょう、一旦。
はい、うん。ダットスニーカーって、もう東京ではもう一般的かも、は
い。いや、もう多分終わってます、ダットスニーカー。
終わってるでしょうね。うん。
いや、まあ、比較的そのボリューミーなスニーカーブームみたいなのは一部継続するかもしれないですけど。
まあね、バレンシアガを筆頭に、まあそのブームはいろいろあるんでしょうけど。
で、韓国のブランドみたいな。あ、もう、流行ったよ。で、それは、あ、もう、もうブームは過ぎちゃってるんですか？
いや、まあ、
まあ、うん、あれ、まあ、まあ、過ぎたっていうふうに言えんのかな。
トレンドとは言えないだけで別に。
ああ、そう、うん。で、まあ、何買えばいいかなっていう話になって、いろいろ質問を一緒にしたら、秋クラシックいいんじゃないかと思って。
はい、何、何？
で、それ、でも、秋クラシックって靴、
秋クラシック
？秋クラシック。
お前さえ勉強不足で初めて聞いた。何秋クラシック？
俺も知らない。俺も知らない。え、日本？秋田健さんがやってるブランドです
か？韓国の。
うん。
秋田。
AKI？ 韓
国の靴のメーカーみたいで。
あ、韓国のブランドなんだ。
で、それがダットスニーカーの中では。
うん。
はいはいはい。見たかことがあるかも。
あ、本当。うん、
でこれは、まあ、ダットスニーカーの中で、クラシック、
うん、
うん、聞き取れね。
で、それは、お二方に聞いてこれ、でも買うと、もし、なんだろうな、流行りもん、買って1、2年でも履けなくなるのはちょっとあれだし、
うん、
だから、秋クラシックってブランドが、今後ずっと定着していくかなと思って、うん、その相談をしたかった。
難しいね。
え、でも、個人的に履きたいってことですか？
うん、いや、個人的にその友達が。
ああ、
友達がね、ご友人が。
友達との話になって、
はい、
ちょっと気になってんだと。
で、一緒に考え、一緒に見て考えてて、で、秋クラシックいいんじゃないかっていうことで思ったんだけど、
うん、
そのもし流行りもんだった場合に1年2年しか履けないとするとそれは
あそういうことか
ちょっと良くないじゃないですか。
うん
うん、そうそうそう。で流行りもんじゃなくてある程度定着してくれるのであれば買ってそれで履いてもらえばいいなと思ったんだけど、
うん、なるほどね。
そこどうなんでしょうかって聞きたかったんだけど、あれ意外と秋クラシックは意外と言ってなかったです
ね。あの踏み上げませんでしたね。ただ
踏み上げたら結構お手頃な感じの靴なんですね。
そうなんだ。には、
うん、あれよね、その
耳には入ってないですね。
その知り合いって女の人っすか？
7,000円で買えって大体。
いや値段じゃなくてその性別
を。ご友人のね性別。
そう
です。女性？
ああ
女の子。
だったらいいんじゃないですか？
おいくつですか？
いやそれはあのご想像にお任せしますけど。
ああ、
ね、なんで、うん、それあるでしょ。だって大
事でしょ。いやだって若くないとこれダメっすよ。ぶっちゃけ。
そうそう、トレンドとかをねアドバイス的な、もうそうじゃない、性年齢とか関係あるんじゃない。だってダットスニーカーっていう、
ま
あね、あのうんダットシューズっていうさ概念がその年齢関係あるからね、やっぱ
り。うん、かなりある、
うん、あそうなんだ。ある程度若い人が履くんだ。
あ、だってダットシューズとか、あとキャップとかもそうですけど、ダットってお父さんっていう意味じゃないですか。
ダディのあれですからね。
うん。
うん、で要するに、娘がお父さんが履いてるようなものを借りてきてますみたいなのが、一応そのコンセプトっていうか、うん、まあ流行りのなんか、それがなんかこうちょっとこなれてる感じでいいっていうような逆説的なファッションスタイルのこと言ってるんでしょうけど、だからなんていうの、当たり前ですけどお父さんがダットシューズ履いてたら普通なんですよね。
確かにそう。
何のファッション的あれはないね。うん、
そうそうそう、
うん。
女性はおいくつのか、ちなみに答えられないと。
まあまあ同い年ぐらいだということで伝えてきますね。
ああ、わかりました。
ああ、アラサーか。
30前後だとして。
はい。
ちょっとラッサさんがいい感じに思ってる人なんですか？
ちょっとそっち、かなりパーソナルなあれに切り込まれてますけど。
それは違うんですか？関係ない？
まあまあ、話はまあそこで終わりましょう。ということで。
まあでも、まあな、関係性悪くはないってことですね。結局そうやって代理相談してくるってことは。
そうだね。
だけど、ちょっと相談先悪かったかもしれないですね、ぶっちゃけ。
そうだね。まあ、秋クラシックっていうブランドを自分も初めて知って、そう、秋クラシックがすごい気になって、それ聞きたかっただけで。お二方にはちょっと話言ってるだろうなと思って。
いや、ちょっと、まあ、存じ上げなかったし、まあ、写真見たら完全に若い子履いてるやつ。秋クラ
シックなんか話来ねえよ。
うん、
スポンサーになってくれならいいけど、YMFM ね。
まあまあまあ、そうでしたかってことで。
まあかんうん、なんかミートしねえなと思ったら急になんか畳み始めんな荷物。
まあもう正直言っていいですか。とりあえず僕からはあれですね、アラサーだったら別に買わなくてもいいっていうか、普通にコンバースのオールスターのハイカット入っててくれた方がいいっすわ。
いいっすわ、わかりましたね。
いや本当に欲しそうだったらまあ別に
あれですけど、
そうでもちろんね、
もしその何方向性を多少修正できるんだとしたら、
うん、
なんかもっとローテクとか定番の方がいいな的な、あれをプッシュした、プッシュっていうか軽く、
わかりました、
欲しいですね。
わかりました。まあ普通のまあコンバート
なんかあれなんですか、秋クラシックはなんかその自分が好きななんか韓流アイドルとかなんかそういう人が入ってとかっていうノリなの？
確かにフィラ BTS やってましたもん。
うん、まあそうかもしれないね、もしかすると。
まあそれだったらなんかちょっと路線としては分かんなくはないけど、
ああ、まあ韓流の好きだったら周りなんじゃないかって
。まあ別にその好きなアーティストが着てる服を買うっていう衝動と一緒じゃないですか、うん、別にそのダット、はいはい、そのダットシューズブームがうんぬんとかは関係なくね、
うんうん、
だけどまずダットシューズ が流行ってる理由が、まあ、俺はそんなになんか、あんまりなんかいいと思わないというか、まあそれはそれでいいなって思うけど、別に自分はそれに乗りたいとは思わないし、あとは、なんかその、長く履きたいとかっていうのであれば、なんかもうちょっとね、考え方が変わるんじゃないかなとかね。
うん、オーセンティックな。
主目的が何で買うのかっていうところじゃないですか。じゃないと、なんか結局何買っても満足はできなさそうだよね。
はい。わかりました。
説教みたいになってて。
わかりました。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。まあ私としても、まあ、コンバースのオールスターとか、なんだろうな、バーンズのあの、なんていうんですか、うん、オーセンティックじゃない
か。オーセンティックとか。はい
はいはい、そういうのをおすすめさせていただきます。
いやいや、
まあ。わかんないけど、それが、なんかね、ベストな。
まあ、長く、まあ、長く履けるって言ったらそのあたりです。
やっぱりその、秋クラシックが今後どうかみたいな。
そう、それがちょっと。
ってことで言ったら、それは分かんないし、
はい、
年も年っていうか、ちょっと、なんていうんですか、年相応の格好、まあ、こういう表現も別に良くないっていうか、別にしたい格好してくれれば全然いいんですけど、その客観的に、ちょっとトレンドを追っかけるよりは、普通に地に足つけた、あれの方が、一般的には、
うん、
いいのかなっていう、まあ、ちょっとあれですけど、個人的なあれですね。
まあね、悩むくらいだったらね。
うんうん
うん。うん、流行りで言うと何なんだろうね、流行りで言うと。まあ、ダットシューズは流行りではないんですけど。
はい。
まあ、年齢層による流行りもね、異なってくるだろうからね、やっぱり。その10代の流行りと30代の流行りだったら、やっぱね、話は違うでしょうしね。
うん。
うん、まあ、ダットシューズは、だから10代、まあ、20代くらいまでの流行りだ、まあ、カルチャーだったからね。
うん。
うん。まあ、なんかいろいろ理由はあるんでしょうけどね。どちらかというと、ああいうなんかガレージセールとかで、なんか安く売ってるような、ナイキのエアモナークとか、なんかああいうのとかね。
モナーク。
ちょっとなんか無駄にボリューミーな、あの、ミッドソールの靴とかがあったりとか。うん、そういうのをなんか履くっていう、ね。
うん。
まあ、多分その結局、あの、まあ、バレンシアガを筆頭になんかね、ああいうハイブランドがごついスニーカーを出してるけど、
うん。
まあ、高いじゃないですか。
うん。
言って。
バレンシアガ高いです。
ね、そういうのを、まあ、買えないけども、工夫して、そういうちょっとお安い、靴でもちょっとかっこよくスタイリングできるっていうのが、まあ、多分、カルチャーの中心だろうからね。
うん。
って感じですよね。
はい。わかりました。ありがとうございます。
思いますね。
はい。ありがとうございます。まあ、
モナークでもリカルドティッシュかなんかのピンクのやつちょっと欲しかったわ。
結構いろんなカラバリ出てたやつもね。
うん。なんか、ポテッとしてベトッとしたカラーリングのやつ。
うん、
まあまあまあ。
あとね、個人的にちょっと関係ないことで言うとさ、あの、うん、ニューバランスの574みたいな形でさ、
うん、
なんか、ひらがなでニュって書いてるやつあるでしょ。
ああ、なんかインスタの広告で見た、最近。
俺、あれね、いただけないなと思って。
だって一番最初、所ジョージが、なんかダジャレっていうか、ネタでやってたやつじゃないの、あれ。なんかもうオフィシャルでブランドが立っちゃってるけど
さ。なんか出てるよね、インスタ。この間履いてる人も見たんだけどさ。
ニューって、ニューって、どこについてるんですか、ニューっていう。
あ、だからその N の刺繍が N のあれがついてるじゃないですか。
N のとこに、N のとこにニューってなって
る。そうそう。だあれを所同士がわざわざ外して、ニューってなんか入れてたみたいなのが。
それはいいよ。なんかちょっと個人的にリメイクでさ、
うん。そうそうそう。だったと思うんだけどな。
もうさ、あれ出しちゃうとさ、ただのなんか、まがいものじゃん、うん、あれって。
本当になんか、インスタっぽいインスタントさというかさ。
ね。あれはね、ちょっとなんか、冒涜だなって思っちゃいます、
うんうんうん。
で、俺は個人的にはなんか、あんまりいい商品じゃないなって思いますね。
そうですか。ね。
で、ラサさん的にはどう思ってたんですか、ちなみに。
ニューバランス、 秋クラシック。
違う違う。
秋クラシック。
秋クラシック。
秋クラシック。あ、うん、まあ、ダットスニッカーで欲しいっていうのであれば、秋クラシック欲しいだったんだけど、自分は。
そうだった
ん
だ。
ミーハーな一面が。
いやいやいや、ミーハーとかじゃなくて、いや、あんまり履いてる人見たことないから。
ああ、そういうオリジナリティを、
う
ん、
はいはいはい。尊重してね。
うん、自分今までに、うん、あんま履いてないだろうし、で、なおかつこう、なんていうか、まあまあまあ、リーズナブルだし。
安いですね。
安いし、はい、っていうので、それを押したんだけど、ちょっと考え改めますね。
これだったらヒーリーズの方がいいんじゃないですか。
え？
なんつヒーリーズ、なんつうの？あの、あれよな、ローラーついてる。
かかとに車輪ついたあれですよ。
ヒーリーズ。
逆に熱いかもしれない。最新トレンドいけるかもしれない。
福島のさ、あの、坂は下り降りれるけど、最速で。うん、で帰り帰ってこれないみたいな。
上り坂で。
上り坂で帰ってこれないみたいな。なるかもしれない。
もうだいぶ暑くなってきちゃうんで、あれですけど、マジレスすると、あれですね。あの、ロングブーツみたいなの流行ってました。東京。東京というか、まあ、その他、もろもろ。
ロングブーツ？
あの、もうアムラ令和版みたいな感じの。
だから
うん、もし、まあ、ちょっと夏近づくから全然ロングブーツじゃなくなってきちゃうんですけど、夏終わって秋めいてきたらそれ、うんうん、あれしたらもう福島じゃトレンドセッターになれますよ。
ありがとうございます。はい、
タピオカって福島にもあるんですか？
あ、タピオカ福島でも流行ってる。
流行ってる、
うん、結構いろんなところにあのお店で。まあちょっと、一時よりかは、勢いは落ちてるだろう
けど。はいはい。
なるほど。タピオカ、あ、うん。売ってるとこあります。
そこはね、オンラインですということですね。
うん。
わかりました。
わかりました。で、あとは、あとは、まああとはガーデニングについて話したいなと思って。
振り幅すげえな。耳気になるぐらいのあれだ。
耳気になる。で、まあ、自分は最近家庭菜園流行ってますって話、変わるけど。
はいはいはい。
結構あれなんですね。流行りに左右される方なんですね。
いやいやいやいや。
この。
いやいや、自分はあの流行りとかじゃないから。
ミーハー魂がちょっと
変わる。ミーハーじゃない。いや違う。これは。
ミーハーいいことですよ、本当に。隠れミーハー。
いやいやいや。うんうん、いや、流行りには影響されない男です、私。
そう、まあいいや。
うん、家庭菜園流行ってんの、逆に。
知らねえよ。
あ、まあでも、ちょっとそういう、
そっちが勝手に言ったんだろう。
流行ってるかもしれない。うん、
あ、まあいいや。流行ってるじゃないですか。自分初めてね、最近ハマってるって話で。
うん。
あ、そういうことね。うん。
ま
あ、
もう普通に畑って感じですか？
いや。まあ、畑はまだ、もう今年からハマってプランターメインです。
はいはい、ベランダでプランター、はいはいはい。
うん、で、今、ゴーヤと、育てるゴーヤと、まあ、普通の白いゴーヤと、あと、シシトウと、トウモロコシと、
はい、ああ、もう夏野菜。
うん、夏野菜。あと、インゲン育ててます。
ロックオンしてるんです、ね。ああ、
はい。
で、まあ、いろいろ、まあ、まあ、初めてなんでいろいろ調べて、この土買ったりとか。うん、あとは、うん、いろいろ調べてやってるんですけど、
うん、
お二方は何かこう、まあ、野菜じゃないけど、花植えたりとか、うん、家の中でやったりしてますか？
うん、僕は一切やってない
です
ね。
あ、まあ、俺はね、あの、ここでも話したけど、芝をやってる。
芝生
ね。
うん、あ、芝
生？
うん。え、芝生を植えてるの？
あの、庭があるんですよ、うち。あの、賃貸マンションなんだけど。
え、ほ、すごい。
12平米くらいの。
12平米？
うん。
12平米の話。12平米だと大体まあ、車2台ぐらい止めてるぐらい。
2台はちょっときついけど、まあ1台は止められるかな。
1台止めてるぐらい。ああ、じゃあそこに芝生植えてるの。
そうそうそう。芝生もね、結構難しくて。うん、
芝生か。芝
生菜園ね。
芝生難しいっていうのは、
うん、
芝生って、なんか売ってるじゃない、普通にこう、四角く。
ホームセンターとかでね。
うん、上から敷く感じのってことですよね。
敷く感じのやつ結構売ってるじゃない、みたいな。
はいはいはい。
あれは育てるの結構難しい、あれ。
結局、だからあれを買ってきて、
敷くじゃない。
敷いて、でそれを、ね、うん、根付かせれば、まあ、いいんですけど。
でも結構むずいよね。
あ、根付かせ、
実家の庭も芝生うまくいったことないもん。
あのね、そう、俺もね、昔実家でなんか母親がやってて失敗したんだけど、
うん、そうそうそう。
あのね、
相当調べないとダメなんだなと思って。
そう、は、まあ、畑もそうだと思うんだけど、
うんうん、
やっぱ土が命じゃないですか。
はいはいはい。
で、芝生のことに関して言うと、なんていうの、こう、水はけが、良くないといけないらしくて。でも土を変えるって相当大変じゃないですか。そんななんか、でっかい庭だったらなんか、ダンプとかで砂バーってやって、なんかかき混ぜたりすればいいんだろうけど、まあさすがにそんなことできないし、
そうだ
ね、今ある土を全部捨ててとかってこともできないから、まあある程度その辺は妥協しながら工夫をしなきゃいけないんですけど。
家の土全部抜くみたいなね。
そうそうそう。で、結構、石とかも入ってるっすよね、土を掘り返すと。
なるほど。
そんなのさ、限界ある人の手だったらね、特にそんな、プロでもなんでもないからさ。
うん。
まあ、だけど、一応なんか土、ちょっとまだまだ粘土質なんだけど、だから結構水はけが悪くて、結構この時期はジメジメしてて、
なんか芝生を植えると、ね、なんか梅雨が来るから、
キノコが。
ああ。
めっちゃキノコ生えてきてて。
はいはいはい。キノコじめってる、ね。
なんかね、ヨーロッパ、イギリスだとなんかそのキノコを食べる文化がなんか昔あったらしいんですけど、芝に生えるキノコっていうの
を。はいはい。
でもね、結構気持ち悪いじゃないですか、見た目的には。
ああ。
だからそういうのをなんかやるために、ちょっと、除菌するなんか農薬というか、なんかそういうの撒いたりとか、あとは、ゴルフ場行くと分かるんですけど、芝って結構なんか穴開けるんですよね。エアレーションって言うんですけど、なんか根に穴を開けてちょっと酸素を行き渡さら、
分かる分かる。フォークみたいなやつさ、掘り返すもんね、定期的に。
そうそうそうそう。あれ結局さ、芝植えちゃうとさ、土掘り返せられないから、
うん、
穴開けて、そこに、砂とか、ちょっとこう、通気性のいいものを入れて、まあ、徐々に土壌改善していくっていう作業なんだけど、とか、そんなことはちょっと試行錯誤してやってるけど、まあまあ、難しい感じですかね。そうそうそうそう。まあ、ヤモリはそんな感じですね。
自分は一切ないです。グリーン。
まあね、フミヤンちはちょっとできるスペースないよね。
うん。単純に狭い、部屋が。
ふみやち、ベランダは何ですか、ふみやちは。
まあ一応ありますけど。ほんと物干すだけですね。
なんかおすすめあるんですか、逆に。その、小スペースでもできる。
ああ。小スペースでもできる。おすすめ。なんかハーブ系とかだと。
思った。絶対でバジルとか来るなと思って。
土が少なくても育つから、小さいプラン
で、まあね、うん。めちゃくちゃできるっていうもんね。
はいはいはい。
うん。やっぱその、夏野菜系だと結構大きいプランターじゃないとダメだった話で、
うんうんうんうん、
そうするといろいろ大変だと、大変だと思うから、そうすると今だとバジ
ル。ゴーヤツル張りますもんね、めちゃくちゃ。
うん。
グリーンカーテンみたいなね。
は
い、
ああ、グリーンカーテン。
バジルよく聞けますね。
うん、あとバジルがおすすめです。
うん。
めっちゃできるっていうもんね。
あとパクチー。
ああ
、はいはいはい。パクチーね。
とかだと土がそんなにいらないから、
うん、
小さいプランター、うん、例えば、で買ってきて、土も、
うん、
ホームセンターとかで土、その専用の土売ってるから、
うん。
で買ってきて、種、うん。もう苗買ってきてもいいな。苗買ってきて植えれば、もうあとはできると思いますんで。バジルとパクチーがおすすめですね。
ありがとうございます。
大量に。
バジルはね、ちょっとやりたいなと思ったんだよ、ね、
うんうんうん。
もうなんか、ね、 需要より供給がすぐ上回っちゃって結構大変だみたいな話は聞いたことあるんだけど、
うん、ちょっと使い切れない感じあるね。
そうそうそう、
バジルなかなか、そうね、毎日マルゲリータだ。あとガパオ、ガパオか。
マルゲリータも別にそんないっぱい乗せるもんじゃないし、
うん、つか家で焼くねえし。
ジェノベーゼ、
ああ。何でもジェノベーゼ。何でもジェノベーゼ。
ジェノベーゼ、バジルか。
そう
か、
何でもジェノベーゼ。
何でもジェノベーゼ。
はい。パスタ、ペンネ。まあそんなもん
じゃない。なんかさ、ああいう、うん、あの、スムージーに入れられるものとかだったら消費できるけどね。はい
は
い、
うん、
そう。ケールみたいなね。
なんだ、ケール。
あ、そっか。バジルちょっと癖強いもんね。
バジルは飲む
って言われたら。飲むって言われたら。
うん、
飲むか。あと、あと青じそとかもいいんじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
青じそ
ね。夏いいな。使うもんな。
そばそば。青じそでもさ、それこそさ、なんかただの雑草に見えません、ね、青じそがさ。
いやいやいや。プランターに植えれば大丈夫。
プランターに植えれば大丈夫。そうか。わかりました。ちょっとなんかチャレンジしたいなと。まあ、ハーブ系特にね、なんかあのゴキブリ対策になるって聞いたことがあって。
あ、虫よけにいいって。あ、ゴキブリ対策に。
うん、前ね、ここでも話したんだけど、あの、ハーブの匂いが苦手らしくて、だから余計、ゴキブリ余計になるみたいなんですよ。ハーブ系は。うん、ちょっとやりたいなと思ったんだけど。
やってみてください。
トークテーマ、終わりましたか？
終わりました。
ありがとうございます。
持ち込み企画。ありがとうございます、本当に。
企画で。了解です。
まあ、まあ、と言っても、まあ、自分もね、家庭菜園今年から始めたから。
まあ、またじゃあちょっと結果というか、
順調
進捗を教えてくださいよ。
苗から。苗から。種から。
両方だね。
ああ。
プランターに植えるのは苗からやってて、
はいはい、
畑に植えるのは種からやろうと思って、今種を、ポットってあるじゃん、小さい。
うん。
種まきポット。あれに入れて今、芽を出そうと頑張って
る。ああ、はいはいはい。
そうなんです。意外とでも、これもこれ、まあ、芝生とかもそうだろうけど、いろいろ調べるといろいろ出てくるじゃない、育て方とか、
うん、出てくるね、出てくるし、なんかいろいろ金かかるんだよね、
うん、お金もかかる、
本気でやろうとするとね、うん、
うん、そうそう、あと一つじゃないじゃない、
あ、やり方がね、
最適解が、うん、はいはいはい、
それをどう自分の中でどれやろうかなっていうので選んでいくのも、まあ、楽しいし、めんどくさい、うん、まあ、めんどくさい部分もあるけど、
どれが正しい部分もあるけど、
うん、どれが正解か分かんなくなっちゃってどうすかなってなるときもあるし、ね、
なるほど。
ということでトークテーマ終了させていただきます。
勝手に仕切られた。
仕切られた。
わかりました、ありがとうございます。
はい、いえいえ。